ハルリー、皆さんおはようございます。本当に今日皆さんと共にクリスマスのアドベントの3週目ですから、今日はこの3本までろうそくにはその火をつけましょう。今週はね、本当に面白い天気だったね。25度まであって、まあ、エルニーノというペルーの海のところから影響があるそうですね。そこ今年は、ね、今まで一番激しいという話あるみたいね、このエルニーノの影響。まあ多分それは全部関わっているだろうけど、まあ本当にクリスマスは素晴らしい時ですね。私がこの楽しい時に、このイエス様の降誕について、神は人となったということをゆっくり考えて、その不思議、その力、その素晴らしさに、やっぱり本当に考えることが本当に素晴らしい時です。今日は特にこのクリストについての予言というところを皆さんと一緒に考えたいんです。実は私にとっては個人的にこれがすごい大事なところです。なぜかというと、まあ、中学ぐらいの時からだんだん聖書とか神について疑問が起こされて、まあ、私がもちろん信じていたんだけども、でもどのようにして確信を持てるのか悩んだんですね。その確信に関してはこの聖書の中にあるもう何百の予言が全部文字通り成就されたということが分かった時に、私の信仰がすごく強められて、もっともっと強い確信が与えられたんです。だから今日もキリストに関する予言についてこれから一緒に考えるんですけども、その予言は本当にその大事な役割があるんですね。この予言についてですね、特に今日はクリストについての予言を見ますけども、後で皆さんにあるリンクを見せますけども、そのリンクを開くと354の旧約聖書にあった予言が後で新約聖書の中に書かれているその成就についてリストがあるんですね。354で、その中で124はイザヤ書からの予言ですね。まあ、イザヤはこの預言者の中のその順番としては一番最初の預言者ですね、イザヤ。そしてだからクリストについての預言の3分の1以上はイザヤ書に書かれています。それが面白いですね。354の中の124、まあ、だからこれは本当にその不思議なことですね。また皆さんも、私の一つの目標が、今日のメッセージを通して自分がこの信じているイエス様に対するそのもっと強い信仰と確信が与えられることが一つの目標ですね。そして感謝でさらに満ち溢れるようにという、また大事な目標です。じゃあ皆さん一言今一緒に祈って始めたいと思います。天の父様、今日愛する兄弟姉妹たちと共に集まって、この寒い冬の日にこのあなたの愛、温かい愛に囲まれてここで集まることができて感謝します。天の父様、どうか御言葉を通して一人一人の心に私も含めて語ってください。そして御言葉に対する私たちが本当に素直な態度で受け入れて、今日あなたの聖霊の力によって自分が変えられるように働いてください。今もちょうど今YMCA でこの J Kids のクリスマス会を祝福してください。また幼稚園も地下で行っているんですけれども、そこも祝福してください。子どもたちを守ってあなたの愛の中に育つように導いてください。そしてまた今日ゲストの子どもたちも、どうか聖霊様からの心に触れてあなたの方に導かれるように助けてください。この時間も委ねてイエス様の御名によって祈ります。アーメン。皆さん、この建物分かりますか？ まずはエルサレムにあります。誰がわかりますか？そうですね、司会文書が保存されているところ、また他のユダヤ人の昔の書物とか司会文書以外も、これがイスラエル の, 博物館の一部として、この部分が本の宮、英語の名前は Shrine of the Book という、本の宮という名前で、ほとんど地下にあるんですね、建物が。これがその建物の入り口、後ろにはこれが日本、イスラエルの国会議事堂ですね、ここにあって、そしてこれが入り口ですね、この建物の入り口で、そして中には本当に不思議な、すごいいろんな、多分このクムランの洞窟のようなものに見えるようなに作られていると思いますけども、そして一番大きな展示されている一番メインのことはこれです。これはこれがもちろん巻物の形に作られてね、この巻物がこうして開いて、これが、そして私もですね、23歳の時にもう大昔ここに訪問して、そしてその時にですね、ここはイザヤ書が全部展示されていたんですね。で、この司会文書の中ではイザヤ書は一番大事な発見だったんです。なぜかというと、一番完璧、ほぼ完璧だった。ちょっとだけこの崩れたところあったんですけども、でも今でもこの本の宮の中にここで保存されていて、そしてこれはすごく大事な発見だった理由は、司会文書がその洞窟の中で発見されたときに、一番古いイザヤの写本は、紀元後900年の写本だったんですね。でもこの文書が見つけられて、そしてその時にいろんなそういうテスティングする方法があるんですけども、その年齢を測るために、これ英語では C14 というテスティングの方法ですね。で、そのテストしたら、これが紀元前100年頃、あるテストが150までも上ったんですけども、でも遡ったんですね。でもだから少なくとも、イエス様が生まれる100年前に、この写本自体があるんですね。そして面白いことは、この一つの考古学の発見によって、もう突然、1000年のギャップが埋められたんですね。一番古い写本は紀元後900年。突然、紀元前100年の写本が見つけられて、そして比べていたら、もう1000年の間人間の手でコピーされていたのに、もうすっごく正しくコピーされたとはっきり証明されたんですね。それもすごい出来事だった。そしてさっき説明したように、キリストについての予言の3分の1以上はイザヤ書にあるんです。だからイザヤはこの予言者の君、Prince of the Prophets と呼ばれているんですね。予言者の君、なぜかというと、キリストについて一番細かく予言した。今日もこれから見るイザヤの53章を見ると、もうこれがキリストの前に書かれたと思わないほど、もう十字架のことが私たちの罪を背負って差し通されて復活する、もう全部細かく書いてあります。でもこれが少なくとも100年前にね、キリストが生まれる100年前に書かれた。それがもう写本さえも、残ってるんですね。それはすごいでしょう。もう今から2100年以上のものが発見されたんです。その発見も面白かったですね。アラブ人の男の子が好きなようにいつも石を投げるんですね。そして彼がこの、ヤギとか子羊をその見守っているときに、その高い崖にその洞窟があったんです。これはクムランという、町の近くにある、遺跡の近くにあるんですけど、洞窟ですね。その洞窟があって、彼が下から、もう一生懸命ね、その洞窟に当てみようとしたんですね。石でね、投げて、そして投げてるところで突然、パ ーと割れた音がしたんですね。それが不思議と思ったんじゃ、何か入ってると思ったんで、まあ、単なる穴と思ったんですから。でも彼が行ってみたら、中には陶器の器がたくさんあって、その中に巻物がいっぱい封じられていたんですね。で、その中で司会文書がずーっと千年以上守られてきたんですね。そして、その一番この完璧な、その司会文書の中で一番完璧なものはイザヤ書だと。まあ実は、100年だけじゃなくて、イザヤは、イエス様よりも700年前に働いた預言者ですね。だから、でも最後の、今はの一番古い写本は、キリストが生まれる100年前です。だからこれから私たちもその写本ね、まあイザヤからいろんなことを見ますけど、本当に素晴らしいことがいっぱいこれからわかりますけども、ここで、まずですね、この預言の大切さですね。まず、なぜこの預言が必要のか、預言の役割について二つのことを皆さんと一緒に考えたいんですけど、まず、その大事な出来事は偶然で起こったのではなく、神のご計画だと証明するためです。まあ、皆さんどうぞスクリーンを見てください。ここは旧約聖書のアモスというところですね。まことに神である主は、その計りごとをご自分のしもべ、預言者たちに示さないでは何事もなさらない。すごい言葉ですね。何を言っているのかというと、もう神様何をしても、まず預言者たちに示すと言っているんですね。だからまず預言者たちに伝える。そして後でそれを起こすと言っていますね。皆さん、ほとんどの皆さんは知っていると思いますけれども、旧約聖書の一番最後の預言は、キリストよりも何年前でしたか？誰が教えてくれますか？大体。旧約聖書の一番最後の預言、マラキはいつ書かれたんですか？旧約聖書の最後の書物はマラキですね。で、それも大体最後に書かれたと思われていますけれども、マラキはいつ書かれたんですか？400年ね。そう、400年。だから、旧約聖書が紀元前400年で書き終わったんです。だから、さっき話したこの354の預言は、一番近く、キリストが来る一番近い預言でも400年前だったんですね。400年前は本当にすごく前ですね。もう今から400年前と考えると、ちょうど江戸時代の始まりですね。徳川家康の時代。それが今から400年前の話です。だから400年前に一番最後の預言、でもやっぱり今日のように、ほとんど多くの部分がイエス様が来る700年前、まあ、あるものがもっと前ね、もう創世記にも書いてありますから、いろんな預言がありますね。またもう一つこの預言のその、神様がその全てのご計画通りにするという言葉がその大切さですね。皆さんちょっとスクリーンを見てください。第2ペトロの1章18から19。ちょっとお読みします。皆さんこれ読む前にちょっと説明します。この聖なる山は、これがイエス様が3人の弟子たちですね。ペトロ、ヨハネとヤコブを連れて、そこで山登ったらイエス様が変装して神の姿で現れた。そしてそこで、まあ、神の栄光を見せたんですね。そして、エリアとモーセもそこで現れたんです。だからそのことについて今、ペトロが書いてあるんですね。私たちは聖なる山で、主イエスと共にいたので、天からかかった、この御声を自分自身で聞いたのです。まあ、その声は、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという声だった。それからまた、私たちはさらに確かな預言の御言葉を持っています。まあ、これが面白いことですね。なぜかというと、ペトロが自分がそれを体験して、人間のイエス様が人間だけでもなくて同時に神だったと、すごくそれを体験したのに、その体験よりも、やっぱり聖書の預言の方がさらに確かなものだと。だからやっぱりね、 私の体験よりも聖書は確実なものです。体験も大切だけども、その体験は事実である聖書の上に基づいて、それがすごく大切ですね。またもう一つの予言の役割が神の存在の証拠となるためです。これも特に今日のメインの箇所となっているイザヤがすごく強調するんです。皆さん、このイザヤの45の1、ちょっと45の21ですね、ちょっとスクリーンを見てください。次よ、証拠を出せ。これが好きですね。証拠、これが神様が言ってるんですね。ティーンじゃないんですよ。証拠を出せ。共に相談せよ。誰がこれを昔から聞かせ、以前からこれを告げたのか。私、主ではなかったか。私の他に神はいない。正義の神、救い主、私を置いて他にはいない。まあ、ヤオローズの御神の日本に私たちいるんですけれども、でも、まことね、天と地を作った神は、やっぱりすべては偶像で、私以外神はいない。まあ、それが日本人だけじゃなくて、アメリカでも、ドイツでも、フランスでも、中国でも、日々新しい偶像を全部人間が作り出しているんですね。iPhone。人によって神よりも iPhone の方が大事だ。どんどん偶像が作り出されているんですね。それが悪いものじゃ、私も使ってるんだけども、でも神よりも大事になるとやっぱりね、どんどん偶像が増えてしまいます。でもここは私の他に神はいない。なぜかというと、この証拠を出してるんです。昔から聞かせているんです。以前からこれを告げたのか。そして続けて、同じこの次のイザヤの46章の9節と10節、皆さんどうぞスクリーンを見てください。遠い大昔のことを思い出せ。私が神である。他にはいない。私のような神はいない。私は終わりのことを初めから告げ。まだなされていないことを昔から告げ。私の計りごとは成就し、私の望むことをすべて成し遂げるという。まだなされてないことを昔から告げる。だから、それが神様が証拠となっていると言いますね。で、皆さん、本当に調べていたら、もう否定できないほどの、もうすごい予言がいっぱい書いてあります。今日は私たちがいくつかね、もうイエス・キリストについて300以上があるんだけども、今日はいくつかだけ見ますけども、でもこれがその大事な役割ですね。皆さん、この皆さんのプリントに書いてあるこの殉教者ユスティノスという人の、まあ、絵ですけども、この人が、とても大事な、教会の父の一人だったんですね。彼がちょうど、キリストの直接の弟子のヨハネが死んだ時ぐらい彼が生まれたんですね。ヨハネがちょうど紀元後100年ぐらい生まれたんです。あ、死んだんです。12の弟子の中では、ヨハネだけが殉教されてないと思われていますね。他の弟子たちがみんな殉教者になったんですけど、ヨハネが彼が殺そうとしたんだけど、殺せなかったそうです。でも、ちょうどヨハネが死んだ時ぐらいに、このユスティノスが生まれたんです。で、このユスティノスは、今ちょうど今のパレスチナのところで生まれたんだけども、当時は、ユダヤはこのテトスという皇帝によってね、70年で滅ぼされたので、ほとんどユダヤ人がいなかったんです。で、彼が、そういうローマ人の家族で、ギリシャの教育を受けて、すごい、まあ、エリートだったんですね。そして、彼が次々、哲学を勉強していたんです。そして、真理をすごく追い求めて、そして、旅立ちをして、あちこち、その真理を求めていたんです。そして、いろんなギリシャの哲学を、探してたら、最後に、まあ、プラトって言うんですか、日本語で。プラトン。最後にプラトンで彼がすごいはめられて、すごくそれに集中して勉強したんです。 でもある時彼が それでもまだ虚しさを感じて求めて続けたら、ある時海岸で年寄りのクリスチャンと出会ったんです。そしてその前に彼も当時はいっぱいクリスチャンが殺されている時代だったんですね。ローマ帝国の中で激しい迫害があって、そしてこのユスティニオス英語ではジャスティンもっと簡単ですけど、彼がこの殉教者が死んでるのを次々見てすごく驚いたんですね。まあこの人たちがイエス様のためにあんなに大胆に死ぬことが、彼が本当に感銘を受けて、だからすごい関心があったんだけども、でもやっぱりそれが単なる神話と思ってたんですね。でもこの 海岸でこの年寄りのクリスチャンと会った時に、そのクリスチャンがこのように彼に言ったそうですね。あなたは聖書を読みなさい、そしてその時に神様があなたにその啓示を与えるように祈りなさい。そしてその時に彼がもう一言、旧約聖書のヘブル人の預言者たちを調べなさい。そして彼がそれがもうヒントで、彼が興味が起こされて調べていたら、その預言者の預言によって彼が導かれたんですね。それがこの彼がすごく大事な人となって、当時のローマ皇帝にも物事を書いたり送ったり、彼が結局最終的に彼も彼の弟子たちも何人かもローマで殉教されたんですけども、クリストのためにその首が落とされたんですね。でもそれが彼の影響で多くのローマ人たちもイエス様を信じるようになったんです。彼がそこまでのその確信を持ってたんですね。このそれもやっぱり旧約聖書の予言によって導かれたんですね、彼がその真理に。まあ、皆さんこれからそのもっと少し具体的にキリストについての予言がいくつか見たいんですけども、まず有名なイザヤの9章6節と7節、これからキリストについてちょっと調べます。まずキリストはどなたですか、キリストは誰であるか、これをちょっと見ましょう。これがクリスマスの時にとても有名な箇所ですね。じゃあ皆さん一緒に口に出して一緒に読みましょうか。イザヤの9の6と7。はい。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり。その名は不思議な助言者。力ある神。永遠の父。平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり。その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立ってそれを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。ハレルヤ。不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君。かなり昔ですね、多分もう25年ぐらい前に、ある時私がこのエホバの証人の人が私のアパートを平和荘を訪問して、そして会話になったんですね。そして、まあ、彼らはこのイエス・キリストは神だと信じてないので、だから本当の、ね、聖書の教えから離れてしまっているんですね。でもその時私が、でもイザヤの9章6節にはイエス様の名前は力ある神と書いてあるんじゃないかと説明したら、向こうの答えは何だと思いますか。いやでも力ある神だけど全能の神と書いてない。僕は言った、いやじゃあ神は二人ですか、全能の神と力ある神。聖書はもうどこでも神は唯一であると、二人がいないでしょ。まあ、それは答えられなかった。そして力ある神だけじゃなくて永遠の父、まあもちろんそれが永遠からおられるという、だからもうイエス様が生まれる700年前にもイザヤを通してこの生まれる子供が神である、天と地を作った創造者であると、イエス様が生まれる700年前もはっきり予言されました。それが あのこの予言ですね。またクリスマスの時もよく読むもう一つの予言があります。イザヤの 7-14、 皆さんどうぞスクリーンを見てください。これがまたイエス様誰であるか。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、少女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。まあ皆さんも分かると思いますけども、エルはそのヘブライ語のエロヒムという神様のことですね。だから共にいるエル、共にいる神というね、神は共にいられる。これがイエス様が、あのまた700年生まれる前に、これがイエス様が神である、また人間となったということが、あの聖書があの教えるんですね。このクリストの二元性は、まあ、さっきもイザヤでも読んだんですけども、あのこっちもあのちょうどね、最近通読もしたエレミアも、あの今読まないんですけども、エレミアの33章にも書いてありますけども、でも皆さんここでダビデの王座について、その王国を治め、このイエス様がダビデの子孫だから、ベツロヘムで生まれて、ダビデの町で生まれた。ダビデの子孫も、ダビデの子孫であることが、それも、あの、例えばローマの1章4節には、ダビデの子孫ということが、これ肉の部分ですね。だから体においては 100% 人間でありながら、100% 神。まあ、これが聖書があらゆるところイエス様について教えているんです。これが、これを信じないと、あの、本物のキリスト教じゃなくて、異端となります。だから、カトリックもプロテスタントも、プロテスタントのいろんなグループの名前もあるし、あの、エジプトのコプテック教会もあるし、あの、ウクライナとロシアの聖公会とか、どんな教会でも、あの、キリスト、本物のキリスト教であれば、この三位一体を信じているんですね。それは、イエス・キリストは 100% 人間でありながら 100% 神です。両方 100% だということが、聖書がはっきり教えています。まあ、それが根本的ですね。また、次はですね、皆さん、キリストはいつ来られるのか。これが、あの、ダニエルのところに、とても面白いことがあって、皆さんこの2番目のページ、皆さん2番目のページ手元にありますね。あのこれが今日はあの細かく話さないんですけども、ちょっとあのプリントの部分だけちょっと読みますね。2番目のページに、いつキリストが来られるのか、ダニエルの70週の予言。この週は、当時のユダヤ人の理解は7年のこと。最後の週は週末に関する予言だと思われているので、残っているあの69週 ×7 は以降493年。ダニエル9の25節には、あのエルサレムを再建せよという勅令、その命令は、そのペルシャ皇帝アルタシャスタが紀元前445年に出した命令だと思われていますね。それ、ネヘミヤの2章1節に書いてあります。それから、453年後は、キリストが十字架につけられる直前になる。まあ、ユダヤ人の年は360年という計算もあるんですけれども、まあ、いろんなことがその計算の中に入ってて、これが私がこの調べたところで、あの、これを深く調べた人がこういう結論だったんです。そのペルシャの皇帝がエルサレムを再建せよと、その命令を出した時から、ちょうど483年後、イエス様が就労の日曜日に、イエス様が老婆に乗ってエルサレムに入ったという日になるそうですね。それがすごいですね。だから、何を言っているのかというと、イエス様がこの世に来る500年ぐらい前に、神様がダニエルに、これからある王様がエルサレムを再建、あの、せよという命令を出した時から、メシア、油注がれたものが来るまで、 この483年になると言っているんですね。まあ、これがすごいね、皆さん。500年以上前にイエス様がいつ来るとはっきり予言されていたんですね。例えば今はそういう予言がないんですね。いつイエス様が再び来ることは、聖書には逆に誰も知らない。イエス様が日にちも時間も誰も知らない。時々それを矛盾して、まあ、この時はイエス様が来るとかね。まあ、去年もね、なんというマイアのなんとか帝国の予言か何かあって、去年の9月だったみたいね。あの、世の終わりだったはずだったんだけども、まだ終わってないんですけどね。でも、時々みんながね、その予言はある、これでなんとかでもう、この日はイエス様が帰ってくる、世の終わりだとか、もうあれを聞く時だけだ、僕はもうこれ以上聞かなくてもいい。もう調べないし、もうイエス様が誰も知らないと言ってるから、もう関心ないんですね、僕は。でも、1回目はあったんですね。1回目は、この時に油注がれたものが来て、後で町が滅ぼされて、そしてちょうどそうだったんです。イエス様が来て、そして40年後、イエス様が死んだら40年後、あのエルサレムが全部滅ぼされたんですね。紀元後70年、それも歴史の出来事です。だからそれがすごい予言ですね。まあ、これがダニエルではっきりあの分かります。このいつイエス様が来る。で、その次は、キリストはどこで生まれる、まあ、これも有名なあのクリスマスの予言ですね。皆さんどうぞスクリーンを見てください。ミカという予言者、ミカの予言者が神様に示されてベツラヘムだったということね。ベツラヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイザヤの支配者になるものが出る。その出ることは昔から永遠の昔からの定めである。そして、ちょうど、今から約2000年前に、イエス様がそのベツラヘムの町でお生まれになりました。また最後に、キリストは何をするか。皆さん、イエス様が、自分の働きの初めの方に、自分の故郷ナザレに行った時を覚えていますか。その時が彼がユダヤ人の街道にいて、そしてその係人が彼にイザヤの巻物を渡した。そしてイエス様がイザヤの巻物を開いて、当時は章と節がなかったんですね。でも彼がちょうどこれから読む箇所に開かれ、イエス様がその箇所に開いて、そして今の言葉を読みました。これがルカの福音書に記録されているんですね。この箇所を読みました。じゃあ皆さんも一緒に読みましょうか。イザヤの61と2の始まりですね。じゃあはい。神である主の霊が私のにある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされました。とわれ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年を告げる。これがイザヤの61の1節と2節。そして皆さん、ここちょっと見てください。今日もイエス様がこれを私たちを通して、私たちはキリストの体ですから、私たちを通してイエス様が行い続けているんですね。貧しいもの、心の貧しいものは幸いである。貧しいものに良い知らせを伝え、心の傷ついたものを癒すために私を使わされた。囚われ人には釈放、囚人には解放、囚人には釈放を告げた。まあこれがすごいですね。イエス様がイザヤの巻物を開いて、これを読んだ後にはイエス様がこう言ったんです。今日皆さんの前でこの聖書の箇所が成就されました。すごい言葉ね。もう私がメシアだよと言ってるんですね。で、みんな、何？私たちの間ここでゴロゴロ遊んだりして、あなたはメシアだと言ってるんですが、それでイエス様を殺そうとしたんですね。でも結局イエス様がみんなの前で真ん中で歩いて、次のところに行ったんですけれども、でもそれが、イエス様がその時に自分の故郷ナザレで この箇所を読みました。これがイエス様の地上の働きでした。今日でもの働きです。で、皆さん今日は、これから、今日は主の晩餐ですね。で、これから主の晩餐の心の準備として、イザヤの53章、皆さんこの2番目のページをちょっともう一度、ちょっと出してください。この箇所は、本当に旧約聖書のクリストについての予言の中では、もう一番すごい箇所です。一番、感動する場所であって、で、もう少し経ったら、パンとブドウジュースを、これから配ります。そして、それを配る前ですね、皆さん、この、2ページで思って、ゆっくり、これから、これをちょっと一緒に読みたいんですね。矢印のところに私のコメントが入るんですね。矢印とそのマークがの中には聖書の箇所ではないんです。じゃあ今日はイザヤの53章の4節から12節、まあ、そこに書いてあるように全部は52章の13、14、15節と53の1から12はその一つの予言ですね。その他の節も素晴らしいことが書いてあるんですけども、で、今特に4節から12節選びました。じゃあその箇所をちょっと皆さん自分のプリントを見ながら、これからちょっと読みます。誠に彼は、もちろんこれがクリストですね。私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。まあ、これがやっぱりはっきりした私たちの身代わりとなったということですね。で、5節。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、まあ、これがね、釘によってですね、この十字架に貼り付けられて、また後で自分の脇腹にもその槍によって刺されて差し通された。これはヨハネの福音書の19章。34節に書いてあります。続けて、私たちの咎が罪のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。身代わりとなった罪の贖い。6節、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎がその全ての罪を彼に負わせた。7節、彼は痛みつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように毛を刈る者の前で黙ってる目羊のように彼は口を開かない。これもマタイにも書いてあるんですけど、ピラトが驚いてね、何を言わないのか、ヘロデオも驚いて、自分のために自分を守らないんですかとか、何も、で、ニナでもイエス様がただ黙って、そのいろんなそういう歌を聞きっぱなしだけだった。8節、しいたげと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の地から断たれたことを。ここで皆さん、はっきりイエス様が死んだという予言ですね。ここではっきり、生ける者の地から断たれた。ここではっきり、キリストが死んだことがはっきり書いてあります。で、9節。彼の墓は、悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。まあ、これもね、マタイに書いてありますけども、犯罪人の2人の間で十字架につけられて、お金持ちのアリマテヤのヨセフのお墓の中に入れられたんです。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、10節。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。これもすごい意味深い言葉ですね。彼を砕いて痛めることは 主の御心であった。まあ、これも私も読んだ時に思ったんですけども、あ、ゲツセメネの園でイエス様が、ね、このあんまりも苦しんで、これから十字架のことを全部目の前にあって、でも最後に、しかし私の心ではなくてあなたの御心を通りなされますようにと最後まで祈り続けたイエス様ですね。そこもイエス様の700年前にもはっきり書いてたんですね。この十節、彼を砕いて痛めることは主の御心であって、もし彼が自分の命を罪化のために生贄とするなら、これが、まあ、イエス様がはっきりこの最後の神の生贄、今まではずっと動物がイエス様の絵だったんですけれども、そのシンボルだったんだけれども、もう最後の生贄はイエス様となったんですね。自分の命を罪化のために生贄とするなら、11節、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。まあ、これがはっきり復活のことですね。この末永く子孫を見るのは、今日も私も皆さんも彼の子孫となっています。私の正しいしもべは、その知識によって多くの人を義とし、これも新約聖書の義人ですね。まあ、ローマの5章21節にはこう書いてあります。罪を知らない方が私たちのために罪となりました。それはキリストにあるものが神の義となるためですと書いてあります。ローマの5章21節。彼らの咎を彼が担う。12節。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。これがクリストの勝利ですね。この悪魔と悪霊に対するその完全な勝利。だからイエス様が十字架の上で死ぬ直前に大声で完了したと叫んだんですね。もう救いの技が全部終わった、完了した。そして彼が自分の命を死に明け渡し、ここもイエス様がはっきり死んだと書いてありますね。彼が自分の命を死に明け渡し、彼は背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする、まあ、これが12節までですね。皆さん、この背いた人たちのために取りなしをする、まあ、イエス様がいろんなところで取りなしをしたんですけれども、例えばヨハネの17章いろんな取りなしをした。でもやっぱり一番代表的にはその十字架ですね。神は彼を許してください、彼は何をしているのかわからない、その背いた人たちのために取りなしをした。皆さん、これからちょっと静かに音楽をちょっと聴きながら、この箇所をちょっと黙想する時間持ちたいんですね。この黙想の後にパンとブドウジュースが比べら皆さんにその渡されるんですけども、そのブドウ酒とパンがその配られる前に、ゆっくりもう一回この箇所を見ながら十字架のことをゆっくり思い出しましょう。そしてよければもう一回この箇所をゆっくり読んで黙想して、神様とちょっとゆっくり黙想の時間を持ちたいと思います。で、この黙想の時間が終わったら、私がこの黙想の時間が終わったらですね、後で最後に私が祈って黙想の時間が終わったらですね、もう一回祈って、それからパンとブドウジュースを配るようにします。 お祈りしましょう。本当にイエス様の十字架を見上げて、ゆっくりイエス様のことを思い出しながら、この聖餐式のために心の準備をしたいと思います。主イエス様、あなたは家を作り、すべての面において無限のお方なのに、約2000年前にその最初のクリスマスの日にこのように、まことの神が弱い赤ちゃんとして貧しい家庭の中で、暗い臭い汚いところでお生まれになりました。イエス様、あなたはこの世に来てくださった理由がいっぱいありますけども、ご自分がおっしゃったように、あなたを一番してきた理由は、一番来た理由は、失われたものを探し救うためです。そしてその私一人一人が罪が許され、永遠の命が与えられるために、あなたはたまたまではなく、ずっと昔から、世が作られる前から、罪が、後ほど人間が罪を犯して救い主が必要とあなたは分かったので、世が作られる前から決まったことが、その最初のクリスマスの日にありました。あなたのご計画通り、 何百の予言が何百年前もずっとあったのに全部成就されて、予言通り、場所通り、真の神が人となって私の世の中にお生まれになりました。イエス様、あなたがこの世に来たのは私の罪を背負って十字架に死ぬためです。これからこのパンとブドウジュースを配って私は食べるんですけども、どうかあなたが弟子たちに教えたように、私のことを覚えてこれを食べて飲みなさい。十字架を思い起こします。無限無償美しい愛を心から感謝します。今イエス様、このパンとブドウジュースを飲み食いことによって私たちは本当にあなたと一つになっていることを思い出して、十字架のと復活によってあなたは私たちのために得たその祝福を私たちももう一度思い出して、その祝福を本当に自分のものだとはっきり思い出すことができるように、一回きりであなたを信じたことだけで全ての罪が許されて、罪悪感なしで日々過ごせる幸いを感謝します。罪が永遠に許されて、永遠に地上と地上の人生が終わっても永遠にあなたと共に生きられるこの特権を心から感謝します。